主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親類や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは付近の村を巡り歩いてお教えになった。主の御言葉。今日の福音書はイエス様が故郷ナザレに帰った時のお話ですけれども、今日のお話は非常に考えさせられるお話の一つです。生まれ故郷に帰って、でそこでイエス様はあまり受け入れられなかった。そして故郷の人々のこの不信仰ですね、不信仰に驚いたというふうに書いてあって、なんでこんなことになったのかっていうことですね。私は預言者でなくてよかったと思いますけど、私の故郷はここですから、私が預言者だったらもう皆さんから全く受け入れられないっていう話になって、あと私の親戚も神戸のこの辺りみんな住んでますからね、もうみんなから受け入れられてないって言ったらもう大変なこと、ショックっていうかあれで、預言者でなくてよかったなっていうか、故郷に帰って強く思いますけれども、でも故郷の人がですね、なんでイエス様をこう受け入れなかったのかっていうのは、逆に非常に不思議な気がしますね。イエス様の子供時代のこともよく分かっていて、そのイエス様の家族や親戚のことも全部知ってる、昔ですからね、親族だってその辺りにみんな住んでたわけで、でもイエス様は子供の時からちょっとかなり優れてたんじゃないかと思うんですけどね、神童のようなものだったら、やっぱりなんか大人になってですね、イエス様を見て、やっぱりなって思うところが、なんか逆に全然そうじゃなくて、イエス様の子供時代ってどんなに目立たなかったのかっていうのもなんかちょっと不思議だし、いろいろ不思議なことがいっぱいあるんですが、よくよく考えてみたらですね、案外近くの人っていうのは案外その人のことがよくわからないっていうことはあるかもしれないですね。日本で一番やっぱり綺麗な山は富士山だと思うんですけど、先日その富士山の麓で黙想してて、ちょっと雨ばっかりであんまり見れなかったんですが、でも富士山をどこから見るのが一番いいのかということを考えたときに、例えば富士山の麓に行ってですね、あるいは何合目かに、僕も何回か行ったことがあるんですが、あまり近かったら富士山の姿が見えない。実際ですね、近くに行けば行くほど、こうただ木が生えてったり、上の方に行けば行くほど、こうただの岩だけっていうんですかね。で、富士山がどれほどでっかいのかとか、富士山がどれほど綺麗なのか、実際登ってる時は実は全然わからないんですよね。富士山から眺めがいいとかってことはありますけど、富士山がどういうものなのか、実はちょっとわからないところもある。 で富士山の素晴らしさとか綺麗さというのは遠くに立った方が実はよくわかるということがあってですね、まあ、イエス様って言ったら実際富士山のようにでっかい、まあ、規格外れにでっかすぎて、だから近くの人がかえってそのイエス様の凄さとか本当の良さとかやっぱりこの分からなかったんじゃないかなというふうに思いますね。だから逆にイエス様ぐらいでっかい人はちょっと離れないとその良さというか凄さが分からないということはまあ十分あり得るかなと思いますね。実際例えば立派な人、世の中には偉大な人はまあいっぱいいますけど、まあ、普通の偉大な人っていうのは生きてる間すごく有名だったりお弟子さんがいっぱいいたり、でも亡くなったら、まあ、その人の影響力が急速になくなるっていうかですね、まあそれがまあ大体普通なんですけど、本当に立派ですごい人は実は亡くなってからの影響が大きいんですよね。生きてる時よりも亡くなってからの方が影響が大きい人ほど実は偉大な人なんですね。だから歴史に名を残している人というのは大体そうで、生きてる時も亡くなった後の方がすごいんですよ。だから聖人と呼ばれる人々も生きてる時よりも亡くなってからの方が影響力が多いから聖人とか福者にやっぱりなってるわけなんですよね。それはやっぱりなんかある距離感があった方がもっとその人の良さとか凄さが分かるというですね、まあそういうなんかパラドックスみたいなのがあって、近くの方がよく分かるかと思ったら、もし私がイエス様と同じ時代に来ててイエス様の姿とか言葉を実際に聞いたら、なんか逆になんかちょっと恐ろしくて、ちょっと僕もそのビビりなところがあるからなんかあんま近寄らなかったこのだからあんまりこう親しげに話すとかちょっとなんかもう全然なくてですね、なんかもうすごい人がいるなってことで全然触れなかった感じもするんですが、かえって2000年前だからこそ、あるいは復活したイエス様だからこそ何かもっと親しくなれる、そういうところがあるのかもしれない。まあイエス様のこの器の大きさとかでかさとか、やっぱりイエス様がまあ私たちは神様として信じてるわけですが、まあ、それは当時の人にとってそれはもう不可能だったと思いますね。イエス様の人間性にこう振り回されたり、まあ、すごいという気持ちもあれば恐ろしいという気持ちもあったり、この人何なのかなみたいな、だからよく分からなかった。で弟子たちもあんまりよく分かってなかったかもしれない。イエス様が復活して初めて弟子たちもイエス様が本当にどういう人か分かったわけですよね。だから案外近いとダメっていうか、ある程度距離があった方がなんかいいのかもしれないなというのは思うことですね。ドミニコ会の押田新さんという人が、まあちょっと、まあ実際ちょっと彼は預言者みたいな人だったですけど、まあ彼が言うには信仰で一番大事なのは何かって言ったら、遠い眼差しを持つことだっていうふうによくおっしゃってたんですね。つまりね、近くで物事を見るとそのことしか見えないからよくわからない。でも信仰というのは遠い眼差しで物事を見ることができるかどうか、その遠い眼差しを持つっていうところに信仰ということが現れてくると言うんですよね。だからやっぱり故郷の人がダメだったのはやっぱりなんかわかる気がしますね。まあ具体的に言ったらこういうことです。なんか私たちが問題にぶつかって誰かとうまくいかないとか仕事がうまくいかないとか、もうね、近くで物事を見ても全然ダメですよね。もう信仰もクソもないでしょ。もうこの隣人と喧嘩しててどうするかとか、なんとかかんとか、例えばもう信仰もクソもないじゃないですか。もう感情がごちゃごちゃでとか、なんとかかんとか。でもそのことをちょっと遠い眼差しで、例えばその出来事を見た時にやっぱりじゃあそこにどう神様が働いてるのかなとか、やっぱりその人のこうあり方をちょっとこう、まあなんでその人が怒ってんのかなとか客観的に見たりとか、やっぱりね、私たちは人にしても問題にしても遠い眼差しで見た時の方がいろんなことがわかるし、そこで神の働きとかが見えてくるんですよね。まあこれも本当不思議ですが、でも日常の中でもすごく嬉しいこととか悲しいことがあって、でもあまり出来事が近すぎたら嬉しいことはただ嬉しいだけだし、 辛いことはただ辛いことだけで何にもごちゃごちゃになって、でも例えばその出来事があって1年ぐらいしてやっと あの出来事に神様の恵みがあったなとか、やっぱりねちょっと遠い眼差しで見て初めてそこにある神の恵みが見出せるんですよね。だから信仰を持って生きるコツは遠い眼差しで見てそこから神の計らいを見ていくときに私たちは信仰の歩みができるってことなんですね。現実の問題はもう明日解決しなきゃならないとか、やっぱりもちろんね現実はまあ近く考えないとね、解決とか明日支払いがあるからとかなんとか、それはすぐ近いことだからそうですけど、信仰は遠い眼差しで富士山を遠くに見るような感じで神様を見たときに私たちの日常生活を整えることができていくということですよね。で、不信仰だからこそイエスが奇跡ができないんですよ。不信仰だったからイエス様は奇跡もあんまり行えなかったって書いてあるんですよね。だからあんまり物事を近くであるいはそれに振り回されるようなものを見たら神様の力が、ね、こう働きにくい。だから遠目に置いた時にそこで神様が働く余地が出てきて、そこで神の恵みや導きやこの守りというのかな、そんなのが分かってくるってことですよね。まあ幸いとにかくイエス様は神戸生まれじゃないですから、私たちは別にこの故郷の人じゃないので、私たちはまあちょっと遠い存在でもありますよね。でもだから私たちはイエス様を信仰を持って眺めることができるし、イエス様と本当に信仰の中で関わることができるわけですね。まあそのような恵みをしっかり受け止めながら、私たちがやっぱり心にやっぱり余裕を持ってちょっと遠目に物事を見る、その遠い眼差しで日々の出来事を受け止めていくときにこそ信仰の歩みが分かってくるし、信仰の歩みができる。まあそのイエス様とのつながりを大切にしながら私たちが歩んでいけるようにですね、神様に恵みを願いたいと思います。